鹿島誠二です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンド、今週の後編、いよいよスタートです。
さて、小磯一成と
近藤恵理子が
MC 当番でお送りしております今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
何そのま
え、
次のレポーターはこの人です。花岡恵子です。
何その
まありがとうございます。
やっぱ絡みづらい。
どうしてもう分野ですよ。今のね、今の一瞬でね、分かりましたよ。きっと花岡さんは天丼を学んできた。
あー、なんかそんな事件ありましたね
申し訳ございませんでした、その説は本当にこれで私もお笑い芸人への道へと一歩進めました、まあ、ありがとうございます。
芸人だったの
スタートラインという言葉の素の字くらいだけどないですか。
そんな花岡さんは今日、はい、何を持ってきてくださったのですか。
今日はアプリゲームご紹介したいと思います。
対ゲームってことですね。
はい、そうです。私はもうこの番組でも何度もお話をしたことありますけれども、ムーミンが大好きなんですね、
はい、ムーミンオタクですもんね。
はい、そのムーミンオタクも満足させてくれるゲームが登場しました。
ダダン、
ダダン。それがムーミンのようこそムーミンダニっていう、まあ、ゲームなんですけれども、
ザムーミンじゃないですか。
そうなんです。で、今私ね、実際に携帯持ってきて皆さんに お見せしてるんですけれども、要はムーミンダニを、自分なりのムーミンダニを作っていこうっていうゲームなんですよ。で、何ができるかというと、まず最初の登場人物はムーミンとムーミンママとムーミンパパしか出てきません、
はい、
でその3人がまずはコーヒーを作るところから始めるんですね、
はあ、
で、コーヒーを作るにはコーヒー豆が必要なわけで、
はい、
その豆を火にくべてコーヒーを作ってコーヒーが一杯できると、
はあ、
で例えばそのコーヒー豆を作ったりだとか、はあ、で畑で育てて、はあ、収穫をすると、
はあ、
とか それ以外にも小麦だったりとか、
うん、
苔桃とか、うんうん、パイナップルとか、いろいろな種類を栽培するんですよ。で、うん、収穫するじゃないですか、
うん、
収穫したらそれを元手にさらにケーキを作ったりだとか、パイを作ったりだとか、
はい、
でこう進化していくんですね、うん、
つまり食物の食物連鎖を学ぶみたいな、そういうこと
なんで連鎖
が、まあ、そういうね、純粋な気持ちで楽しんでいただくのもいいかもしれないですけれども
食物連鎖が純粋な気持ちっておかしくない？
そうです、どっちかというと不純ですけどね
いや、それでとにかくいろんな食べ物とかを作っていくんですよ、
うん、
アイテムとか、
うんうん、
でそれを元手に何個このアイテムを何個、このアイテムを何個集めたらどこどこへお出かけできますとかあるんですね、うんうん、例えばムーミン谷だったらお寂し山とかいろいろあるんですけれども、そこへお出かけをしていくと、うん、何回も重ねると新しいキャラクターに出会うことができるんですよ。
へ
ー、でそのキャラクターと仲良くなると、うんうん、そのキャラクターがこのムーミン谷の仲間になると。でムーミン谷のこの私が作った谷の中を自由に歩くようになるんですね。
軟禁だね。
軟禁言い方これ楽しいところなんで、このムーミン谷。
でもこれ絵が、アプリの画面の絵がなんか絵本の 中みたいな。
そうなんです。
色合いとか線の引き方とかがすごく可愛い。
そう、
というのは原作に似てるね。
そうなんです。これ今年公開されたアプリなんですけれども、うん、今年はムーミンの出版70周年なんですね。それに記念されて作られたもので、うん、その原作に結構忠実な建物だったり、うん、アイテムが登場するんですよ、うん、なので原作ファンにとってはもうもだえるような、うん、あーこれあるある出てきたっていうアイテムが結構あるんですね。
へ
ー。でしかも、うん、例えばその畑に水をやるシーンとか、うんうん、ランダムでこの中に登場するキャラクターが水やりに来てくれたりするんですよ、うん、その水やりもそのキャラクターごと の水やりのやり方をするんですね。
雑だったりとか、
例えばスナフキンってキャンプをしてるんですけれども、うん、そのフライパンにで水をあげてたりするんですよ。
かわいい、かわいい。 それは
三村姉さんっていうミーのお姉さんがいるんですけれども、うん、その人はなんかね、 ポンプみたいなので上げてたり、そうミーはホースで上げてたりとか、結構芸が細かい、うん、
すごい。
であのアニメーションもすごい、うん、その可愛らしい動きをしているので、うん、すごい楽しめるんですよ。でその、 あの原作の建物だったりとか、うん、アイテムっていうのがなんか100種類ぐらいあるらしいんですね。それもだんだんこうレベルアップしていくと種類が増えていく、うん、でその建物だったり木とかお花の配置だったりを自分で変えることができるので、うんうん、もうまさに本当に自分だけの世界に一つだけのムーミン谷を作れるっていうアプリになっております。
箱庭だね。
そう、あ、そうです、そうムーミンの箱庭を作れるアプリなんです。
最初キャラクター3人だけなんだよね。
そう3人だけです。
花子さんのめっちゃいるけどちょっとやりすぎじゃない。
いやいやいやいや、この愛情がね、
ちゃんと主婦してるの
でこれね、あの結構あの私まだ課金をせずにこう頑張ってるんですね、はい、課金すると結構すぐに育ったりとか、
まあ、
できるんですけれども、うん、あのだからこう例えばね、たてあの食べ物、実際の生活で食べ物に似てる間とかにちょっとこう収穫したりとか、うん、それであの努力の結果です、このキャラクターの多さは。
大丈夫ですか、水やってる間にフライパンが焦げたりしてないですか。
あ、ちょっと 2,3 回あったかな。
でしょ、
出ないわ。
これだ、これですよ、これですよリスナーさん、これが絡みづらいところですよ。
え、何のことかしら。
ほらこれこれ、
小磯さん夫婦役。
あ、大丈夫、別れる役だ。
こらこらこらこら、
おっとこれ以上は言えねえな。
花岡さんありがとうございます。
ありがとう。
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
目指せオンエアサバイブリッスン。
さてこのコーナーサバイバリッスンは、私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
ただしこちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
ちょっと浴場してませんか。
ダメ。
なんかガタガタ性欲で震えてるみたいな感じになってますけど。さあ今週ね、喋っていただくサバイバリストの新人レポーターの方はこの方。
はい、サバイバリッスン、今回の聞き役は花岡恵子です。そして今日来てもらった新人レポーターはこちら、
元気女子大生19歳のマムです。
マムちゃんどうも、よく来てくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10代ですよね、まだ。
はい、
あと何ヶ月あるんですか。
あと 2,3 ヶ月ですね。
2,3 ヶ月、
はい。
そしたらもうお酒が飲めるようになりますね。
そうですね、楽しみです。
楽しみ、
はい。
じゃあもう20歳になるのが
楽しみですね。
そうかそうか。
でも10代って言えなくなるのがちょっと寂しいですね。
そうでしょう、この30代の私を目の前にして、はい、本当に羨ましい。そんなもうピチピチのマムちゃんが今日は何を持ってきてくれたんですか。
はい、今日はですね、
はい、
夏に向けておすすめのジュースを持ってきました。
うん、夏はね、もう暑いから、はい、このスタジオもすごい暑いでしょ。
暑いですね。
大変ですよ、
はい。
どんなジュースなんですか？
家でも作ったりするんですけど、うん、フルーツとかをミキサーに入れて、なんか余り物でジュースを作るっていうものなんですけど。
は
い、
ああ、スムージー？
はい、スムージーです。
おお、マムちゃんやってるんですか？
はい、はい、朝とか飲むとすごい体にいいと聞いたので、うん、続けるように頑張ってます。
おお、
夏に向けて。
ちなみにどんなフルーツとかを混ぜるんですか？
はい、私いちごが好きで、いちごは絶対外さないところなんですけど。
もう贅沢、いちごが高いのに。でも美味しそう。
そう、なんかいちごのその型がちょっと外れちゃってるものみたいな、んていうんですか、
ちょっと、
ね、汚くなっちゃってるのを入れるのが一番、
いいんですか？
なんかいいですね。
ちょっと痛み始めちゃったりとか。
そうです、そうです、そうです。
あ、
綺麗なのはちょっともったいない気がしちゃうので、
うん、そうだよね、
はい、
そうするとそっか、ちょっとあの割安になってスーパーに売られてたりもするもんね。
そうなんですよ。さすが花岡さん。
おー、スーパーに行ってますから私。あ、そっか、はい、へー。
あとは隠し味でヨーグルトみたいなのを入れるっていうのが、
へー、あ、水じゃないんだ。
氷も入れるんですけど、ヨーグルトをちょっと入れると甘くなっていいんですよ。
甘い、ヨーグルトって、加糖のやつじゃなくてもいいんです
か？普通のプレーンのヨーグルト。
あ、でいいんだ。
はい。ポンって入れるといいんですよ。
飲み続けて、なんか変わりました？はい、マムちゃん。
便通が良くなるんですよね。
へ
ぇ
ー。
はい。
お悩みだった。
ちょっと。
私も
あとはなんか肌が綺麗になったりするらしいんですけど、ちょっとそれはまだ効果が現れないですね。
やってね、飲まなくてもただでさえ綺麗ですからね。
いやいやいや、全然全然、
私の方が飲まないといけないっていう話ですけれどもね。
はい。で、あとはアサイとチアシードを入れるんですけど、
はいはい、アサイってハワイのアサイボールとか聞きますけど、そうなん
です
、
それです。それが、スーパーフードの一つで、それを入れるとより美容効果が上がるらしくて、
ちなみにチアシード、
はい、
っていうのは、
はなんか種みたいなやつで、実際私も何かよくわからないんですけど、スーパーフードの一つで、
あ、私それスーパーで見たことあるかも。
本当ですか？なんか
チアシードってあれですよ、はい、カエルの卵みたいなやつ。
そう、ちっちゃい、
そうそう、そう、ちょっとね、見ると一瞬ギョッとする
そうなんですよ。
ね、
そ
う、なんだろうと思うけど、
そう、種みたいな感じで、
そうそうそう、ね、あれが入ってるジュースとかもスーパーで売ってたりしますよね。
はいはいはい、はい、
あ、栄養があるんだ、スーパーフードなんだ、
はい、やっぱハリウッド女優さんから、ね、どんどん流行が来るので、そっからって感じで、ちょっとよく私も何か分かってないまま飲んでるんですけど
あ、でもそれを入れるとよりその栄養素が、栄養価が高くなって、
そうなんですよ。だから私はアサイとチアシードを入れてスムージーにしてるっていうダブル効果があるかなみたいな感じで、
チアシードとアサイと
フルーツ、好きなフルーツとヨーグルトって感じですね、いつも。
でもそうするとそれをまあミキサーにバッと入れて、
はい、ガーって
でやれば朝食ができるから、はい、
そうですね。
あ、セレブ肌になると
、はい、
楽しみ。
夏に向けていいと思うのでぜひ。
そうですね、はい、ありがとうございます。なんかスムージーってね、結構ちょっと前からも話題になってたりしますもんね。
はい、そうなんですよ。まあ、今はスムージーよりもコールドプレスジュースっていうのが流行ってるらしくて、う
ん、コールドプレスジュース、
はい、
なんだろう、
なんかスムージーとの違いは、スムージーはミキサーでかき混ぜて細かく砕いただけ、なので食材に含まれる食物繊維が残るんですけど、
なんか皮とかね、
はいはいはい、でもコールドプレスジュースは食材の繊維質を取り除いた果汁のみなので、そこが違うらしいんですけど、
なんか多分口当たりとかが変わってきそうですね。
あ、確かにそうですね。
さらっとしてるのかな、スムージーより。飲まれたんですか？
私1回だけコールドプレスジュース外で飲んだんですけど、すごい見た目が緑だったんですよ。で、
ちょっ
と匂いを嗅いだらすごい臭くて、ちょっとびっくりしちゃって、友達はちゃんと飲んでたんですけど、私はちょっと飲めなくて、ちょっと癖のあるものですね。でもそれを一食分を置き換えて飲むと痩せるっていうもので、
あ、じゃあそれもダイエットにいいっていうことで。そうです
ね。でもスムージーの方が美味しく飲めるので、
マムちゃんとしてはね。
はい、私はスムージー推しですね。
あ、なるほど、わかりました。じゃあマムちゃん、今日はちなみに何のスムージーを飲んできたんですか？
今日は安定のいちごです。
安定のいちごで、ありがとうございます、はい。今日もそんなスムージーを飲んでピチピチのマムちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
おめでとうございます。パチパチパチパチ。それではここで一曲お聴きください。Not So Popularでレッド。
It's ウィークエンドリコメンドタイムリス。
今週も終わりに近づいてきましたが、
エンディングでございまするよ。
え、何、時代劇が好きなんだって。
そう、時代物って聞いて、私、はい、和服が好きなんですけれど。
あ、そういや、なんか着付けとかできるもんね。
そう、趣味で、私和服が好きなんですけど、うん、趣味で自分で着付けを覚えて、うん、まあ夏なら浴衣、あと人絵の着物とか、はい、冬なら合わせとかもいろいろ着るんですけどね、うん、まあこれにね、影響は確実にうちの祖父祖母だったわけですが、
はい、うん、
祖父がね、時代劇やっぱめちゃめちゃ好きだったんですよ。
あー、そうなんだ。
で、幼少期にね、いっつも一緒に見てた。
何を、例えば。
一番好きなのは、うん、遠山の金さん。
あー、誰時代の。
え、誰だったんだろう。
松方弘樹さんとか、あと里見光太郎さんも確かやってたんじゃないかな。
うん、私が小学生ぐらいの時だから、
うん、
25年ぐらい前の、
まあ、誰がやってたかは覚えていないというところだね。
いや、でも金さんが
この桜吹雪が目に入らないかってやつね。
脱ぐの男とことかが、うん、あとあれですよね、結局あれなんだな、水戸黄門もそうですけど、
はい、
陰謀を出したりとかっていう、もう分かってるのに、はぁ、いや、黄門様来たみたいなのとか、スケさん、カクさんかっこいいみたいなのもね、王道なところにものすごくね、燃えてたんですよ、小学生ながら。
完全中悪者のね、カタルシスっていうやつですね。
そう、うん、まあね、
今もすっきりする感じのね。
そう、うん、チャンバラをね。
そうそう、
チャンバラですよ、もうなんかあの当時、自分の感覚だとね、
カキンカキンってね。
で、それが終わるとおじいちゃんと二人で犬の散歩に行って、あのシーンはこうだったね、ああだったねとか、コンボ様はこうだったねとか、今日もすごかったねみたいなことを言いながら話してたんですけど。
あ、俺のおすすめの時代劇はね、
うん、
御家人残九郎ですね。
え、知らないです。
主演が渡辺謙さんで、で、渡辺謙はこうしがない御家人の中でも最下層の、
う
ん、要は貧乏侍なわけなんですよ。名前は、名前だけはね、松平残九郎つって立派なんだけど、
うん、
貧乏御家人で、このドラマは、まあ、要はそういう完全懲悪者ではなく、まあ、うん、悪いものをやっつけるっていうお話もあるんだけど、うんうん、でも基本的には人間ドラマで、共演者がまたすごい。御家人残九郎のお母さん役は岸田京子さん。
お
う、うん、で、残九郎役の渡辺謙は結構遊び歩いてほっつき歩いてるんだけど、うん、で、たまに家にふっと顔出すと、いきなり岸田京子が薙刀を持って追っかけますとか。
かっこいい。
岸田京子さんは怒ると、包みをやったらポンポンポンポンポンポンポンポンとか叩いて、
なんで
母上怒ってるみたいな、渡辺謙の面白い顔が見えたり、
イラつきのね、はい、現れ
て、で、また花でね、芸者役で若村真由美さんが出てくる。これがまためちゃくちゃ美人なんですよ。
いいですね。
あの人、日舞とかもむちゃくちゃ重いから、うん、様になってるし、
あ、うん、そう、やっぱ所作とか動きを見ててもいいですよね。
あとは岡っ引き役で塩見三世さんとかね、出てきたりなんかして、結構周りの俳優さんがね、もううまい、まあうまいっていう、僕なんかがうまいっていうのもすごい失礼なんだけど、
うん、
もうなんかこうホームドラマみたいにこうキャラが立ってる人がいろんな、もう話ごとにいろんな芝居を見せてくれるから。
いつ頃やってたやつなんですか。
いや、結構前だよ、もう20年くらい前なんじゃないかな。でもね、あれね、シーズン5、6、結構何年も何年もやってるシリーズで、今ね BS 富士でやってます
ね。え、そうなんですか、はい、じゃあ今度見てみます。
はい、ぜひご覧ください。
いや、面白いな
ね、僕はちょんまげ大好き。
いや、でもね、もうじゃあそこから学ばないと ね大変だけど、
ちゃんと見せられる、頑張ります、
期待してます。
はい、というわけでお送りしました今週のウィークエンドレコメンドタイムレッスン、いかがでしたでしょうか。
噛んでる。
いかがでしたでしょうか。
来週もぜひ聞いてください。はい、今週の担当は
小磯一世と
近藤恵理子でした。
また来週土曜日にお会いしましょう。
バイバイ。